はい、皆さんこんばんは。入会させていただきまして、イニシエーションスピーチということなんですけれども、今まで他の方がやられているのを拝見しないままですね、すでに、入会させていただいて早3ヶ月という状況になりました。皆さんと、全部が全部私のですね、過去の経歴だとかっていった部分について、あまりお話しさせていただいたことが、なかったかと思いますので、ちょっと私も予定30分ぐらい話すのかなと思ってたんですけれども、なんか10分ぐらいで構わないということなんで、ちょっと長いよというところで、皆さんそろそろご飯にしてくださいって言ってください。はい、それでは始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。じゃあ、時代背景が分かるようにですね、私のプロフィールに含めて当時の時代背景も交えながらお話をさせていただきます。生まれは1971年昭和46年の4月27日生まれ、当年43歳になります。父庄司、母睦子の間に4人兄弟の長男として生まれました。両親とも茅ヶ崎生まれ茅ヶ崎育ちの生粋の茅ヶ崎ローカルになります。私が生まれました頃は、当初の家族構成といたしましては、両親、祖父母、4人兄弟の8人家族、加えて、住み込みで職人さんたちも、一緒に住んでおりましたので、大体10人前後と、あとは秋田犬がバカでかいのが1匹というような構成で、暮らしておりました。当時の我が家は家の中に土間がある住まいでして、子供の頃は、当時飼っていたその秋田犬も、家族の一員ということで一つ屋根の下で生活するという大変にぎやかな、生活ぶりだったような気がします。にぎやかではあったんですが、家系としてはどうしても仕事柄職人かたぎの、父の家系と、母親の方がですね、教職員で家系で生まれてきておりまして、茅ヶ崎でいうと、松林小中学校、梅田小中学校の校長をやらさせていただいた磯崎という家系で、生まれておりまして、やっぱりしつけの厳しい家庭で育ったということもあって、子どもの頃のしつけに関しては、非常に、うるさく言われながらも育ってきたような記憶がございます。そこで、私の生まれた年の代表的な出来事ということなんですけれども、1971年といいますと、NHK で、テレビのカラー放送が開始された年、その後におそらくアポロ14号を皆さんカラーで見られたのかなと思います。月面着陸の瞬間だったかと思うんですけれども、あと代表的な出来事とすると円の変動相場制の導入ですね。こんなこともあったのもその年だったと思います。年を変えて翌年には浅間山荘事件なんていうのがあったのもこの世代でございます。地元の徳光アナウンサーだとかが密着取材で有名になったのもこの時期だったのかなと思います。で、私たちの生まれてきた世代は、後々ベビーブーム世代ですとか、団塊ジュニア世代と呼ばれてきた年齢層にあたります。当時の私の成果でございますが、所在としましては十間坂の四つ角と呼ばれる、あたりでございます。茅ヶ崎警察署の並び、エメロードと1号線が交差する、三角地帯のあたりでございます。地元の皆さんは昔吉野家の牛丼があった場所といえば多分お分かりになる方が多いかと思います。そういう意味ですと、私が幼少の当時は自宅が事務所でして、国道1号線を挟んで反対側が、展示場兼作業場となっておりました。その頃の遊び場所としましては、家や展示場はもちろんですが、商店街、小学校、第六天神社、円蔵寺さんの境内、なんていったところが、多かったのかなと思います。 まあ、お付き合いさせていただく、まあ、子どもたちっていうのも商店街の子どもたちであったり、お店の店主さんだったりっていった方々が多かったようなイメージがございます。まあ、その中でもよく可愛がっていただいたのが、もう今亡くなられてしまったんですが、先代の川上書店の社長さんですね。こちらのビルも5階に多分お店が入ってらっしゃるかと思うんですけれども、川上書店の社長さん、ご家族がいらっしゃらなかったということもありまして、当時はまあ、うちの方によくお越しいただいてですね、家族ぐるみでのお付き合いをよくさせていただいて、社長がお出かけされる際にも私の方であちらこちらお供させていただいたりだとか、まあ、年を取ってからは私もなかなか結婚相手が見つからなかったもので、会うたびに誰かいい人紹介してあげるから安心しなさいというようなことをよくおっしゃっていただけました。そして小学生になる頃には、まあ、商店街では初めて、まあ、コインゲームだとかっていったものを置くお店が出てくるような時代になりました。まあ、駄菓子屋さんには、当時はインベーダーゲームだったと思いますけども、そういった機械を、エメロードのひばり屋さんだとかにはよく置かれてまして、あの頃の子どもたちはみんなそこで、まあ、テレビゲームだとかをしながら、まあ、駄菓子を買ったり、遊び事っていうのをみんな、まあ、その近辺でやってたのかなと思います。まあ、そうして、まあ、新しい遊び方をはじめとして我々の子ども時代の遊び方っていう部分ではいろいろなムーブメントを経験する世代だったのかなというふうに、まあ、今振り返ると思います。まあ、テレビの世界では、日本プロレス、全日本プロレス、まあ、馬場や猪木の試合ですね、まあ、そういったものを古舘一郎の解説で、聞きながら、テレビのチャンネル争いをして育ってきたっていったような時代だったかなと思います。まあ、残念ながら最近平成生まれの方々にそのチャンネル争いの話をすると何のことか意味が分かりませんということをよく言われるのががっかりですね。テレビアニメの世界ですと機動戦士ガンダムなんていうものが流行っておりまして、子どもたちは、大熊ですとかショッピングセンターの前に、まあ、行列をなしてですねプラモデルを買ったりなんていったような世代も我々の時代だったかと思います。それ以降子どもたち の遊び方を見てますと、まあ、我々の世代から始めたテレビゲームの延長の域を今まだ出てないのかなっていう感覚を常最近は考えております。そういう意味では子どもたちの遊び方の高度成長期だったのかもしれません。そうこうしているうちにですね、まあ、遊んでばっかりもいられませんので、まあ私は遊んでたかったんですが親がそれを許してくれません。まあ、勉強せ、習い事をせということを散々言われました。幼少期には小学生の低学年の頃にはエレクトーンから始まりまして、高学年には、まあ、塾通いとそれから、剣道の道場にですね通うというような形で小学校と習い事の、まあ、生活で、まあ、一日が終わってしまうというような形でだんだんとそういう意味では、周りの子どもたちとコミュニケーションを取る時間が少なくなってきたのかなっていうような気がします。まあ、中学生になりますと、まあ、部活動と合わせて塾通いなんていう部分だけしか残らなかったんですけれども、まあ、それでも、まあ、中学高校とも楽しく充実した思春期を迎えることができたのかなと思います。でもう大学生になってしまえば、まあ、努力することもないのかななんて甘い理想を持っていたんですけれどもなかなかそうはいきません。まあ、楽しいキャンパスライフを夢見るようにはなっていたものの、まあ、実際には、まあ経済的な状況がそれを許してくれないという時期になってまいります。まあ、当時私大学に入学した平成4年といいますのは、世の中では、まあ、バブル景気ももうほぼ終焉に近い時代だったのと思います。 学生たちも大人たちに習って遊び方が非常に派手だった分ですね、出ていく出費も非常に多かったのかな、それに合わせて、アルバイトもしないと落ち着かないような状況であったっていうのも確かだったと思います。学校の行き帰りに、親には申し訳ないんですけども、小遣いでは賄いきれないんでですね、いろんなアルバイトなんていうのをしたりですとか、夏休みぐらいは自分ところの仕事の手伝いなんていうのもしながら、なんとか、遊ぶお金は稼いでたのかなっていうような時代でした。当時では学生でも車バイクはもちろんスキーセットゴルフセットっていうのも珍しくなく皆さん持ってらっしゃる時代でしたので、それこそ学校が終わりますと、生徒たち学生たちは飲み会やらコンパやら学生主体のパーティーっていうのが、毎日のように繰り広げられた時代だったというふうに、思われます。ただ残念なことにですね、そんな楽しい時期も、ベビーブーム世代、団塊ジュニア世代と言われる我々世代は、人口の多い世代でありましたので、経済状況の後退局面においては非常に、残念な状況に置かれます。要は過当競争の真っ只中に追い込まれてしまう。皆さんもご経験あったかと思うんですけれども、同世代の方ですね、すいません。例えば大学受験をすれば倍率が30倍、40倍というのは当たり前、就職活動をしてもほぼ同じような状況で、なおかつバブルが弾けた状況では募集はかけてますけど実際は縁故採用のみで、受付もしてないというような状況になってたわけですね。そういう状況で、結果遊びほけていた、我々学生たちも生活スタイルの変更を余儀なくされます。出費を抑えて将来に備え、貯蓄を始める、本来の学業に専念するですとか資格取得をする、ないしは公務員試験に応募したりだとか、ないしは実家を頼って帰省するっていう人たちが多かったのもよく記憶しております。実際その頃ですね、テレビ番組ではすすめ電波少年なんていう番組やってまして、我々世代の若者たちは仕事先もないんだったらじゃあ一層自分探しの旅に出ようなんていう人が多かったのも確かですね。で、私もですね、一応、当時は家業を手伝おうっていうのは意識してはいたんですけれども、自分自身の未来予想図では、学校を卒業したらすぐかなっていう感覚だったんですが、実際なかなか実家の方からお声がかからないんですね。やっぱりちょっと業績的に大変なのかななんていった部分もあったかと思うんですけれども、なかなか聞きづらい部分でもありますので、一応母経由でですね、親父さんがどう考えているのかちょっと教えてほしいんだけどっていう話を、当時はよくしていました。結果的には ここ最近になりますと、石工職、石膏と書いて石工って読むんですけれども、石工職人のせがれさんっていうのは、大体どこのうちも最初のうちは、修行期間というのが、4、5年ですね、ありまして、国内ですと、岡崎ですとか、真壁なんていったところにですね、住み込みで5年間ぐらい、手仕事を覚えに、他の石屋さんに出されるだとか、ないしは、卸問屋さんででっち奉公するみたいな形で修行される方が多かったんですね。実際大学を出て石屋さんをやるっていう方が我々の世代からは非常に多くなってたのかなと思いますけれども、以前は皆さん高校出たらすぐ仕事を始められるっていう業界だったと思います。当然その家業に戻るまで時間的猶予が与えられたと考えまして、私も一念発起しまして学生時代の専攻科目っていうものを考えるようになります。 まあ、当時在籍しておりましたのが商学部だったものですから、指示いたしました恩師が、まあ、石田貞夫先生という、大学の名誉教授にあたる方でした。まあ、当時の石田先生はすでに弱い70のご高齢でいらっしゃいましたので、いらっしゃいましたね。まあ、何をやられた方かといいますと、まあ、国内においては初めて流通業における貿易実務を学問として体制された方です。まあ、学内ではその名誉教授の立場でいらっしゃったのと同時に、まあ、実業界では戦後国内における貿易実務ないしは、貿易分野においての書籍について石田先生の著書ないしは監視をされたものが、まあ、ほとんどだったと記憶しております。学外におきましても、ジェトロ、通産省、東京商工会議所、東京銀行、伊藤忠商事、三菱商事で、教鞭をされていた方でいらっしゃいましたので、貿易事業もされていらっしゃる方々の間では大変著名な人物でもいらっしゃいました。まあ、先ほど、新入会の杉本さんともゼミナールなんて何やってたんですかなと話をさせていただいたかと思うんですけれども、まあ、私の場合だとその、専攻といった意味では貿易実務というものを専攻させていただいたわけです。で、まあ、先生がご高齢であるという負担を気遣ってですね、まあ、こちらのゼミナールというのは上級生が下級生の勉強を見ると、まあ、大変熱のこもった指導が繰り広げられました。まあ、どんな状況であれ欠席は許さない、すべて完璧に記憶するという名目のもと、教科書及び重要文献は丸暗記が基本的なスタンスで授業に臨み、先生の質問に関しては完璧な回答をすることが入室条件と言われまして、まあ、大体その説明聞いた時点で半分はいなくなっちゃいましたね。じゃあ実際どんな形でのその修行が始まったかといいますと、まあ、もちろん最初は試験から始まるんですが、試験をやったからといってですね、そのまま入室をすぐさせてくれるかというわけではなくて、まあ、3ヶ月間のお試し期間がありまして、まあ、その間課題提出を義務付けられ、最後に3ヶ月目に合宿勉強会をクリアして初めて入室を許していただけるというような、まあ、非常にハードな内容でございました。その極めつけの合宿課題というのが、まあ、今ではちょっとありえないんですけれども、0泊4日のディベートです。寝ません。布団は、ある旅館に使って、みんなで討論会をやるんですけれども、基本的には休憩時間以外は、ずっと話をお互いさせられるという環境で、ディベートをさせられました。何か理由かっていうのは後々分かってはくるんですけれども、まあ、生まれてからそれまでに至るまでの自分史をメンバー全員に、ぶつけて、メンバー同士のお互いに対する絶対的な理解度信頼感っていうのを、まあ、短期間で、絆として強めるっていう、まあ、儀式の名目があったのかなと思います。まあ、実際それ以降課せられる課題っていうのは、ゼミのその入室試験以上にハードなものになってまいります。まあ、それができた上で、まあ、最後にですね、また終わりかなと思ったら、4日目のタイミングでさらに課題が発表されるんですね。何をやれと言われたというと、当時その貿易実務を始める際にテレックスでやり取りをする、コレスポンデンスで英語の文章があるんですけど、大体、英文で20-30行前後になるかと思います。それを1時間以内に覚えて、全員が一字一句たがわず言えないと終わらないという地獄のような合宿なんです。 で当然のことながら記憶力に自信があっても0泊4日で話し合いをさせられるためにそれをやれって言われると、まあ、どんなに賢い子でもなかなか言えないわけですね。で、まあ、そうこうしているうちに1時間経ってしまって私は覚えられないで始まっちゃったわけなんですけれども、どうしようかなと。で、まあ、やっぱり最初に手を挙げてくれた子が一番記憶力があってお勉強できる子だったんですけど、じゃあ行ってもらおうかということでテストをされます、まあ、それを口頭で話すだけだったらいいんですけど、まあ、先輩たちに囲まれてこういう距離で行ってみろという言われ方をされるんですね。あ、時間がちょっと押してますね、すいません。じゃあちょっとセミナールの話はすいません、尻切れてトンボになっちゃうんですけれども、まあ、そんな意味ではその儀式が終わって初めて入室が許されるという状態で、ゼミナールの入室試験が終了します。で、当時、こちらのゼミナールというのは後から知ったんですけど NHK でもドキュメンタリーで取材されちゃうほど非常にハードだというのが分かりまして、学内でも非常に有名な、カリキュラムだったようです。で、実はこれは先生が考えられたシステムじゃなくて学生たちが考え始めてそれを30年前に確立されてたということなんですね。それを代々学生たちがずっと引き継いで先生の授業に対しての、下準備ということで上級生たちが指導をしてたっていうやり方をしてたゼミナールでした。まあ、簡単に言うとスパルタゼミですね。はい、じゃあそんなところで、すいません、ゼミナールの話を終わらさせていただきまして、そうこうしているうちに私も就職させていただく年頃、平成18年ですね、当時は、就職活動の時期には、オウム事件で、上久一色村に捜査が入り、入社する頃にはライブドア事件ですとかトリノオリンピックなんていったものがあった年頃だったと思います。10年間の経緯を経て、サラリーマン生活をしてたわけなんですけれども、ようやく帰ってこいとお声がかかりましてですね、今の仕事に戻らさせていただくことになります。それがかれこれ今から8年前ですね、始めさせてようやく、ロータリークラブにも誘っていただけるぐらい、面識が増えてきたのかなという状態になってまいりました。実はそのサラリーマン時代にクラブに誘っていただいた沢村さんの会社をですね、担当させていただくという巡り合わせにありまして、取引先のご担当でいらっしゃったんです。でそれが地元に戻ってきまして会議所の青年部でご一緒させていただいたきっかけで、今回ロータリークラブにはご紹介していただくという形になりました。ちょっとこれ以上やると話長くなっちゃいますので、あとは趣味何をやってるかぐらい話して終わりにしたいと思います。基本的には趣味って言えるようなものは特にないですね。やりたいなと思ったものはもう片っ端からやってしまう方でして、時間と、お金の許す限り、のめり込んだものには徹底的にやる方ではあるかと思います。強いて言うとすると、皆さんちょっと見かけられた方もいらっしゃるかと思うんですけど、車にサーフボード乗っけたりだとかしているのは私の場合だと休みが火水休みだったりするので、なかなか他の人と一緒にお休みを楽しむっていう時間がないものですから、一人でできるものっていうことで波乗りなんていうのをやったりだとか、スノーボードなんていったものをやったりしています。遊びながら体が鍛えられるっていうことで、一人でも長続きできる趣味ということで、そういったものをやらさせていただいてもらってます。お酒はたしなむ程度、一晩で2升ぐらいでしたら飲めますけれども、残念ながら我が家の家計は痛風持ちの家計でございまして、プリン体に非常に弱いので、ビールは申し訳ございませんが、おすすめいただくのでご勘弁ください。はい、であとはもう最後に、健康面に関することということで、最近ダイエットを始めさせていただきましてですね、 この1ヶ月間炭水化物を食べないという形でちょっと頑張ってみたんですけれども、まあ、体重が95キロまで増えちゃったこともありまして、これはどうにかしないといけないなと、もう3桁にいっちゃうなというところもありましてですね、まあ、1ヶ月間頑張っていました。本日時点の測量で、減量7キロというところまでやってまいりました。特に運動はしてないんですけれども、太って困っていらっしゃる方もいらっしゃいましたら、炭水化物抜くだけでも十分痩せられるんだなというのをちゃんと実証できましたので、ぜひやってみていただければなと思います。はい、すいません、ちょっと長くなってしまったんですが、以上でイニシエーションスピーチ終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございます。